クジラジーマネー塾、今月も僕らの先生の登場です。先生、自己紹介をお願いいたします。
広島県民共済の水戸淳二です。よろしくお願いします。
はい、水戸淳先生、よろしくお願いいたします。はい、メッセージ来てまして、中高生の子供息子母ちゃんから、水戸淳先生いつも感謝です。やっぱりお金は育てていく時代なんですね。資産運用をもっと勉強したいなと思いますとね、先月の内容に対してのメッセージ来てましたね。
はい、いつもありがとうございます。お金本当育てていく、その通りで、やっぱり置いてると何もならないですからね。少ししっかり勉強していただいて、資産運用をぜひ取り組んでいただきたいと思います ね、
ただまあクジラたち10代は夏休みに入っていてね、何をしようかなっつってね、休みを満喫している頃だと思うんですが、
ワクワクでしょう
ね。先生は夏休みの時思い返せば、10代の時何やってました？
いや、もう10代はもう陸上競技僕やってたんで、そう、ずっと夏休みはもう練習練習で、合宿とかもありましたしね。で、夏は大会も多いので、もう土日大会あとは練習みたいな。
そうすか、じゃあもうプールに行ってやいみたいな。
ないですね。もう寂しいんですけどね。
いや、まあそれはそれで部活の夏っていうね、青春時代の思い出ですからね。
そうですね。
はい、ただまあ高校3年生は自分の進路を決めるね、大切な時期だとも思います。ってことで、今回のマネー塾では特に就職活動を控えているクジラに聞いてもらいたい、求人票を見るときに注意してほしいことを水戸淳先生とお話ししたいと思います。早速なんですが、水戸淳先生、これ求人票を見るときに気をつけてほしいことはどこにありますかね？
職務内容や休日についてなど、まあ、いろいろあるんですが、やはりマネー塾なので、お金について、給料の部分をお話ししたいと思います。就職するとき、やっぱり給料って気になりますよね。年収いくら欲しいなとか、希望の年収をもらえる会社はどこだろうって目線でも探すと思うんです。年収って、まあ月収とボーナスの合計になるわけですけど、ボーナスがいくらもらえるか、ここは年収が決まる大事な部分です。ボーナスは、まあ月収4ヶ月分とか3ヶ月分とか書いてあったりしますけど、会社の業績で変わりますので、求人票に書いてあるボーナス何ヶ月分っていうところは確認しておいてほしいですね。
もうボーナスっていうね、名前を聞いただけでね、ワクワクされる方多いと思いますけどね。働くとなるとやりがいも大事なんですけど、やっぱり生きていくにはお金も大切ですからね。水戸淳先生、ちょっとリアルなお話なんですが、社会人の皆さんって結構こうボーナスを頼りにして生活されてるんですか？
正直言うと、ボーナスはみんな頼りにしてるんじゃないかなと思いますね。
はいはい、
会社によってね違いますけど、6月7月がまだ大体夏で、12月に冬のボーナスっていう、まあ、年2回が多いと思うんですけど、僕で言うと、家族の旅行だったり、ちょっと10万円を超えるような何か買い物とかっていうのは、次のボーナスで買おうかなとかってやっぱり考えちゃうんで、みんなボーナスを頼りにしてると思うので、やっぱ入るとすごいこう嬉しいんで、クジラの人はね、お父さんお母さん、6月7月とか12月頃とか、お父さんお母さんの言うことを聞いていればですね、そのボーナスでなんか欲しいもの買ってもらえたりとかね、そういったこともあるかもしれないので、6月頃から意識してほしいですね。
そうですね、
はい、次は12月か、
ね、大切ですよね。はい、はい、でも給料って、この求人票に書いてある分をもらえるわけですから、その金額をきちんと見ておけばいいんじゃないですか？これ特に注意はいらないと思うんですけど、いかがですか？
確かに書いてある金額を給料としてもらえるんですが、じっくり見ると大事なこともたくさん書いてあるんです。これは企業によって違うのですが、例えば資格を持っていればプラス5000円とか、もし夜勤のある仕事であれば深夜手当としてプラス6000円など、こういった手当によって基本給とは別にプラスで給料が発生する場合があります。このように人によっていただける金額に差があるので、求人票に書いてある給料は20万円から29万円の間というような感じで、幅を持たせているケースが多いんじゃないかなと思います。
資格を持っていたり、時に深夜に頑張ることがあれば給料が増えるってこともね、あるんですよね。減る分にはね、困りますが、増えるのはいくらでも増えてね、私は大丈夫だと思いますんで。じゃあ水戸淳先生、今回のポイントとしては、給料はもらえる金額に幅があるから注意してねってことでしょうか？
いえ、さっきまでお話ししていた20万円から29万円の間という金額は総支給額になります。例えば総支給額が25万円だとします。この25万円の中から税金や社会保険料などが支払われますので、実際に手元に入ってくる金額、このお金のことを手取りというのですが、総支給が25万円だと、手取りはだいたい20万円くらいか、もしかしたらちょっとそれを下回るかくらいになるのではないかなと思います。
ねえ、これ最初見た時びっくり りしますよね、うん、25万円って書いてたのに20万円ぐらいしかないって言ってね、
うん、
5万円の差は水戸潤先生大きいですよね。
大きいです、そうですね、まあ、社会人になるタイミングで、まあ、一人暮らしを始めて、まあ、自分で家賃を払うことになる方も多いと思いますが、まあ、求人票に書いてある総支給額で家賃を決めるのではなく手取りの金額で家賃を決めておかないと、まあ、給料から家賃を払って残ったお金で遊んじゃおうと考えていても遊ぶためのお金が全然ないなんてことにもなるので、まあ、十分に注意してほしいと思います。
ねえ、失われた5万円は変なところに行ってるわけじゃないですから、それを安心してもらいたいですよね。
そうですね、
はい、自分のためのものですからね。では最後にラジオを聞いているクジラたちに水戸潤先生からメッセージをお願いいたします。
はい、今回は求人票の話から実際にもらえる給料についてお話をさせていただきました。お金のことはもちろん大事なのですが、休日のことや勤務形態、勤務地など求人票には見逃せないポイントがたくさんあります。どの情報も自分のライフプランを考える上で大事なことなので、しっかりと見て考えて入社した後にこんなはずじゃなかったのにとならないようにしてほしいと思います。もし親御さんや先生と一緒に求人票を見られるようであれば、一緒に見ていろいろとアドバイスをもらってくださいね。
うんね、今求人票の話をしましたけど、水戸潤先生は、まあ、初めての給料をもらった時っていうのはどんな気持ちだったんですか？
いや、 やっぱり親に感謝ですね。あの1ヶ月働いてその給料で、あ、やっぱこんなに大変なことをしてたなってやっぱ思うので、うん、あの今ご飯には一緒に行きましたけど、
いや好感度上げに来ます
ね、はい、いやいやいや
クジラ人マネージク、はい、この時間は水戸潤先生の登場でした。心からありがとうございました。
ありがとうございました。
来月の授業もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。